今日の説教の結論は、ルカによる福音書22章の42節、イエスはひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。私たちは今日イエスのこのゲッセマネでの祈りの姿を心に刻んでいきたい。これが今日の結論であります。イエスがこれから向かおうとする十字架をイエスはこの杯と表現しました。詩編23編にあるような恵みと祝福の杯ではない、エレミア書が語った神の怒りの杯、あるいは神から飲み干すようにと与えられる苦しみの杯、呪いの杯、十字架そのものを指していると言ってよい。いよいよその時が迫った時、イエスはこの杯を取り除けてくださいと祈ったと書いてあるんです。自分の人生において自分に耐えられないような苦しみに陥った時、それが病気であれ災害であれ、まず第一に私たちは神よ、この苦しみを取り去ってくださいと祈る。この苦しみから逃れることができるなら、この時から一刻も早く逃げたい、そう祈る。これが普通であります。しかし自分の願いがすぐに解決されないことが次第に分かってくるとき、私たちはこの苦しみは避けられないのか、逃げられないのか、自分自身がこれを背負っていくしかないのだと分かるときが来る。そのとき私たちは本当の意味で神に結びついていくことになる。これがキリスト教の信仰であり、キリスト教の祈りであります。そしてその生きた実例がこのイエスの祈りであります。イエス自身がこの苦しみに出会って、この杯を取り除けてくださいという祈りから、祈り41節ひざまずいて祈ったと書いてあります。マタイ・マルコ福音書では、うつ伏せになり地面にひれ伏し、そういうふうにあります。実はこの地面にひれ伏す、あるいはうつ伏せというこの祈りの姿勢は、当時のユダヤ教の祈る習慣とはまるで違う、全く違う。当時ユダヤ人たちは立って祈った、神に祈った。このイエス様の姿はこの事態の大きさに打ちのめされ、崩れ落ちるような恐怖心にとらわれている、そういう姿がここに表されている。これが人間の祈らざるを得ない時の偽らざる姿であります。つまり打ち砕かれてしまったんですよ。立っていることができないんですよ。これがひざまずいてという表現、あるいはマタイやルカが書いた、マタイ・マルコが書いているようなうつ伏せになり地面に平伏しという言葉で、そういう意味であります。またイエスは石を投げれば届くほどのところにいたと書いてあります。弟子たちとは離れてと書いてあります。 この離れてというのは地理的な位置を距離よりもこれは引き裂かれるという意味であり、それは孤独を表しているんです。この苦しみはイエス一人でしか担うことのできないものであった。実際弟子たちは一緒に祈ってくれというような、祈っていなさいということを言ったけれども、イエスと一緒に祈る弟子たちの姿はそこにはなかった。離れて、そういうところからは離れて、イエスご自身は孤独の中で一人祈ったんだということであります。つまりこの苦しみは、この杯はイエス一人でしか担うことのできないものであったことを示すと解釈できます。イエスはまた全くの孤独の中で、イエスは自らに課せられた任務を行わなければならなかった。イエスは本当に人間と同じ姿になった。ここにはイエスがその人としての姿、そういう姿が明確に表されている。ある方が書いてらっしゃった本を読んでみます。病気になって激痛が走る、痛みだ、痛みだけではない、それは不安を呼び起こす、それだけではない、最後はそれは苛立ちとなって、それで最後は我々を絶望に自分はなっていったと書いてます。まさにそれは崩れ折れるという、そういう姿、一人の弱者として祈っている、その姿は私たち一人一人の、たとえ夫婦であっても最後は一人一人そのような姿となっていくんだ。一人の人間として神の前に祈らざるを得ない、そういう姿を聖書はイエス・キリストの最後の祈りの姿として私たちに語っているんであります。人間のたとえどんなに活躍した偉大な政治家であっても、実業家であっても、学者であっても、最後は人間の弱く惨めな哀れな姿がここにある。しかしイエスは続けてこう祈った。父よ、私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈った。マルコ福音書でもは、この杯を取り除いてください、しかし私の願うことではなく御心にかなうことが行われますように、マタイ福音書も、この杯を私が過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに行ってください、このルカ福音書も同じですね。すなわち自分の願いはあったんだけれど、願い祈ったんだけれども、しかし最後にそのに続けて、あなたの御心のままに、願い通り御心のままに行ってくださいというふうに祈ったということが、三つの福音書いずれも共通して書いてありますね。私の願い通りではなく御心のままに、最後はあなたの御心がなりますようにと、御心がなりますようにっていうのは、ただそういうふうに自然となっていくっていうんじゃないんですよ。そのあなたの御心に従っていくことができますように、従う、それを受け入れることができますようにという祈りですね。御心のままにっていう、最後はあなたの御心に従って、この苦い杯を、苦しみの杯を飲み干すことができますようにという祈りです。これを受け入れるっていうことでしょう、簡単に言う。 これができないんですよ我々は。そこに葛藤があるんじゃないですか。人間的に言えば最初の段階においては自分の願いを、次の段階においては神の御心に従順に生きることを祈ったと言ってもいいと思います。ある方はその願いと祈りは違うということを書いてました。願いは、人間の願いはあるんですね、それぞれ。しかしキリスト者はその次にその願いを祈りにすることができる。祈りとはそこに神と出会う、そういう時だ。その神の御声をそこで聞いていくということです。ヘブライ書5章の7節から8節は後にですけども、この福音書が書かれた後でありますけれども、こう書いていますね。このイエスの苦しみ、葛藤、霊的な戦いというものを次の言葉でこのヘブライ書の5章では書いています。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、これが人間の姿ですよね。イエス様が例えば十字架の上で大声を上げて、エロイエロイラマサバクタニ、どうして私をお見捨てになったのですかと、あの十字架の上でも神に言ったでしょう。激しい叫び声じゃないですか。涙を流しながら、でここまでが人間の姿なんですよ、我々の姿なんですよ。しかしそこにその次が、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げたと書いてます、ヘブライ書で。その後半の方はですね、福音書で書いてるように、御心、あなたの御心が最後にはなりますようにという祈りになっていくわけです。またこのヘブライ書にはそれに続けて、キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれたという言葉も続いています。人間的な苦しみを通しによって神への従順を学んでいったと書いてあるんです。これをルカ福音書は次の44節で、苦しみもだえいよいよ切に祈られた、あるいは汗が地の滴るように地面に落ちたという、極めて人間的なリアルな姿を示す言葉ですね。これは皆さん、この我々のこの聖書にですね、ここのところがいわゆる、鍵括弧じゃなくて、その括弧がついてますよね、ここのところに、わざわざ。これが42節から44節まで、いわゆる鍵括弧がついてますよね。これはどういうことかというと、聖書の本文の学者から見ると、聖書のもともとのルカ福音書のもともとの姿には、これは写本にはなかったのではないかという研究の結果が有力だ。だけども、このつまりこれはあまりにも、なんていうか、イエス様の人間としてのリアルな姿なんですよね。だから、そのしかし後の写本の聖書の編纂していく時の段階において、多分これをですね、人間的なリアルな姿を示す後の写本というものをここに、挿入したと理解されますね。もともとはルカの福音書にはなかったのではないかというけれども、これをここに入れたという意味で、正直に括弧に入れてるんですよ、これが。で、キリストは人間的な苦しみもだえ恐怖心を通して涙を流しながら、叫び声を上げながら、死者をよみがえらせることのできる神への従順を学び取っていった、祈りの戦いがここにあった ということをここで表現しているんだと。極めて人間的な、そういう、だから我々と同じですね、それは。そういう姿を表しています。で、それにしてもなぜ神は御子を十字架に死なしめなければならなかったのかと。それは人間が第一の段階の祈りにおいては神に向かって祈る。誰でもそうですよね。神様を普段信じてない人でも神様助けてくださいって言うじゃないですか。それは第一の段階です。しかし喉元過ぎれば暑さ忘れるで、ご利益があった場合でもね、ああ助かったよかったよかった、あと神様何いないのよ、助かればそれでいい。じゃあ助からなかった場合どうなんだ。ご利益がなかったならば、なかったで神様を忘れてしまう。これが人間なんですよ。人間の宗教性っていうのはそういうものでしかない。人間は神に本当に結びつくあり方を知らない。これが実は人間の深い、その神なき人間の姿、神を知らない人間の姿、これこそが実は罪という言葉です。言葉なんですね。そして人間が神と本当に結ばれるために滅び、罪の滅びが必要であった。つまり本当に神を知らしめる必要があった。キリストは罪を滅ぼし、人間を本当に神に結びつけるために、神との正しい関係、神の義を獲得してくださった。サタンの働きは人間を誘惑して神の存在を見えなくしてしまうことでありますね。神なんかいないんだ、あるいは神はいたとしてもそういうものを誘惑して神を信じさせないようにしているというのが、聖書によればサタンの働きなんです。イエス様が最初に誘惑が、3つの誘惑が書いてありましたね。でその時も例えばこの、石をパンに変えてみようと言ったような問題、まあ人間というのは簡単にお金に惑わされて神を見失ってしまう。お金を下使わされたらですね、礼拝とか神様とかじゃないんですよ。人間はそういうものに飛びついちゃうと、あるいは権力に惑わされて神を見失う。全世界の栄華をサタンを拝むならば、私を拝むならば、全世界の栄華を前にあげようといったような誘惑が書いてあります。権力に惑わされて神を見失う。サタンは今も死の支配者でありますよ。サタンはそういうお金を支配したり権力を支配したりこう持ってるけど、最後に持ってるものがある。それは死の力をサタンは持ってる。ある方が、ある先生が書いておりましたね。その先生が病、お医者さんが病気になって、自分が病院にこう入院した時にこう書いてるんですよ。人間は病気となり、呼吸困難となって、激しい腰痛となって、吐き気、そして弱気、最初もちょっと言いました、不安や最後は絶望に行く。で最後にどういう誘惑が来るか、ああ私はこれ以上生きてても仕方がない、薬を何倍も飲んで、いくつも、もらってる薬の睡眠薬でも何でもいい飲んで死ねば楽になるんじゃないのかという誘惑があるっていうんですよ。死へのいざないですよ。苦しみに耐えられないから、もうこのまま死んだ方がいいんじゃないかという、それがサタンの誘惑なんですよ。みんなそういうところを我々は経験すると思うんですよ。死へと誘っていく、死ねば楽になるよ、それサタンの叫び声なんですよ。あの誘惑の声なんですよ。キリストの十字架の死はそのサタンの 罪の支配力から我々を解放し、人間を本当に神へと連れ戻していってくれる、神へと結び合わせてくれる。そのためにサタンはイエスの命を必要としたんですよ。代価を必要としたんですよ。その結果何が起こったか、イエス様の命がの代価が支払われることによってサタンは死んだ、サタンの力はなくなったということが、ことを聖書は言ってるわけですよ。人間を神へと連れ戻すために支払われた命の代価、それをイエス様は支払ってくださったんだ。サタンはイエスの命を要求したんですよ。命の代価を要求したんです。それが支払われた。その結果サタンは滅ぼされた。それによって私たちは神の義を与えられた。ロマ書はこう書いていますね。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのですと書いてある。ここには死ではなく復活の命の世界があると言ってるんですよ。罪は私たちを死にいざなっていくんですよ。サタンは我々を死にいざなっていくんですよ。しかし神の賜物は、イエス・キリストによって行われた神の賜物は私たちを永遠の命へと結びつけてくださっていくんだ。ここには死ではなく命の世界が、復活の命の世界がある。さらにロマ書3章25節をこう書いている。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。イエス・キリストは備え物なんですよ。代価なんです。捧げ物なんです。支払われたものなんです。最後に話を分かりやすくするためにある方の言ってる比喩を引用したいと思います。人間が苦しみ悲しみ痛み困難に陥るとき神に助けを祈る。これは全ての人がそうです。しかしこれは第一段階の祈りであります。この杯を取り除いてくださいと祈ります。それはある方はこう言ってる。ちょうど神という神をご自分のもとにそれは引き寄せようとする、神を助けてくださいと言って神様を自分のもとに引き寄せようとする祈りだ。しかしところがイエス・キリストが祈った祈りにはですね、最終的にはあなたの御心に私は従いますと言った。まさにちょうどそれは神様の救いの岩のところに我々は、ちょうど我々はボートをこう自分のところに引き寄せるときに、結果としてそのボートはその岸のところに近づいていくんじゃないですか。救いの岩である神を自分のもとに引き寄せようとする。しかしその時結果として我々は神のもとに引っ張られているんだ。人間と神の偉大な大きさの大きな力のですね、力の差です。それはボートに乗っている人間と岸につけられたロープをね、どっちが力が強いんだ。ロープボートじゃないんですよ。岸についている動かないものに我々はいつの間にか引き寄せられるじゃないですか。それと同じだっていうわけですよ。例えて言うならば我々はそういう仕方で神のもとに引き寄せられる。そして最終的に神の御声をそこで聞く。最終的に私はあなたの御心に従いますというふうにこの言うことになる。従っていくんだ。仮に自分の願いと違うことであっても最終的にはそれを担っていきます。自分にそれが与えられた杯であるならばそれを飲み干していくということ、それを担っていくということ、それが神の御心に従うことになるんだ。 この神を信じ、この神に信頼し、この神と共に生きていくということが信仰であるということをキリストは示してくださったんですよ。でその時どうなるのか、ローマ書8章はこう書いている。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。御子を与えてくださった神は、私たちに、私たちの人生に必要なもの全てを与えてくださる方なんだ。富も貧しさも病も健康も神の御手から来る、そう信じて自分の与えられた杯を飲み干していく、その担っていく、そういう生き方がここに示されているってことだと思うんです。決して私たちは、神様は私たちをですね、ここに言うならば、全てのものをですね、御子を信じる者たちを愛働きて生きとしてくださるっていう言葉もあるじゃないですか。神様は私たち信じる者のために全てを働かせて私たちを益としてくださるんだ。その神を信じていくこと、イエスが羊の群れの先頭に立って歩む絵、一枚の絵があります。皆さんも見たことがあるかもしれません。そしてイエス様は片手に杖を持ち、片手に子羊を抱いている、そういう絵であります。そしてその絵にはよく見ると、真っ先にイエス様のもとに来た一匹の母羊がいる。そしてイエスの手元にある子羊を見上げている。そういう絵なんです。実はその絵についてこの島村企画先生牧師がですね、俳句を作る先生でもあったわけです。牧師だったんです。長心天に向けよとあこめして、主イエス我を振り返り見るという歌を、俳句を作られた。どういうことか。4歳の自分の息子が駅離で死んだ時に読んだ歌だ。我が子を召してイエス様の腕に抱かれている羊を母親の羊が見上げている。しかしその絵はですね、その羊を子羊、主の身元に召されたその子羊、イエス様の腕に抱かれている子羊を通して、実は我が心天に向けよと、神を見上げよと、そう言ってるんだと、その絵を示されて、この島村先生はそういうことを示されたって言うんですよ。でこの句を作ったって。4歳の子供が失われていく、その悲しみ、しかしなおそのことを通して神を見上げていくという信仰を歌ってるわけですよ。歌ってるんですよ。で私たちの人生には空虚なもの、過ぎ去るものを奪い去られるということがあるのではないか。地位も名誉も財産も学歴も健康も、それはみんな必要なものです。大事なものです。しかし人間の地上にの生活に必要なものが無残に奪い去られることがある。しかしそのことを通して我々は永遠の世界に、全知を万能のイエス・キリストをよみがえらせ、私たちをよみがえらせることのできる、先ほど死者をよみがえらすことのできる神に 祈った。そういう神、そういう神を信じていくということが我々の信仰なんじゃないのか。で、そういう姿をイエス様はこの最後の祈りの姿において私たちに示してるんだ。キリストご自身の祈りの姿を私たちは、私たちの生きる我々はモデルとしていかなきゃなんない。ここにイエス様いるじゃないか、こういうふうにして祈ったイエス様の姿っていうものを、それは我々自身の姿となっていくということだと思う。その時見えざる天使はこのイエス様のところにいて、そばに現れてくださって、天から祈られ、天使が天から現れてイエスを力づけたっていうんじゃないですか。そう書いてるんじゃないですか。これが我々の信仰じゃないんですか。我々はこのそういうあり方をここから今日読み取ってですね、我々は今週もまたそれぞれに与えられている杯を、苦難を耐えてですね、これを担っていく、そういうことこそが我々の信仰なんじゃないのかと、私は今日ここから読み取りました。お祈りいたします。父なる神様、滅ぶべき人間のためにあなたは御子イエス・キリストを十字架につけて殺し、死ではなく命を、復活の命を私どもに与えてくださる、その恵みをお与えくださいました。どうかこの恵みを本当に心から受けて、私たちもまたこの地上にあって、肉の姿を取った私たちの人生、この生涯、その歩み、永遠のものではありません。本当にこのところを通して永遠なるあなたに出会い、永遠なるあなたを信じ、あなたに寄りすがり、そのような姿にあなたは天使を使わせて力づけたとあります。主よ、どうか今日ここに集まった一人一人、一人一人にあなたから与えられる、あなたから使わされる天使を通して、一人一人の人生をどうか今週もまた支え、力づけ、励ましてください。そしてあなたの御心を成していくことができますように、弱い私たちをどうか今週も助けてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。